インタビューをお願いします。
お願いします。
まずちょっと自己紹介だけど。
自己紹介、名前から。
そうだね。
ゆめきです。
直樹です。
で、どこに生まれたんです
か。愛知県の、知多半島というところの小さな、町の東浦町っていう、いいとこなんで来てください。
直樹はどこ。
俺ね、生まれたのはね、愛知県名古屋の緑区っていうところ、うん、で3歳ぐらいでね、名古屋から1時間ぐらい行った、まあ要はその30年ぐらい前のベッドタウン、うん、愛知のさ、シティのベッドタウンでできた、うん、三重県の片田舎にできた山削った住宅地なんよね。だから俺の地元はどこかってやったら三重県の稲部っていうところでやっぱ育ったっていう感覚、
ふるさとっていうか、
ふるさと。一回会った時、俺らのライブに来た時あって、うん、
天草の啓太と、あの江西直樹の前 の、
うん、そこで知り合ったんだよ。
そう
で、ゆめきライブ終わって、何でもいいから、うん、ドライバーでも何でもいいからツアー連れてってって言ったのをすげえ覚えてる。
それすごいね、
うん、俺も行った。
それ何年ぐらい前、うん、
5、6年。
いや
もっと前か。ジャックンポリやって
でもまあ6、7年だね、
うん、7年かもしれない、うん、もう、うん、もし、う
ん、なるほどね、うん。でその時はギターとか何もやってない、うん、
あの中学校の頃にちょっとユズとかジュークっていうのがね、流行ってね、それと同時にちょっとネオフォークブームじゃないけど、うん、結構みんなが持ち出したのよね。そういう、今はそれ以外はもうハイスタンダードとかでこうみんなロックバンドをね結構メロコアかな、うん、とかのダッダッダッダッダッダッっていうのを結構いたんだけど、うん、アコースティックギターっていうのが流行ったのは、マジでそれで、うん、でその時に俺最初に買ったのはハーモニカなの、はい、ブルースハープ、はい、ホーナーのね、はい、買って、当時中学生とか3000円するからさ、あれも結構高かったんだけど、うん、なんかかっこいいから買って、うん、でっていうので始めて、でもそしたら物足りなくなって、俺もギターを、うん、を友達からモーリスのギターを譲ってもらって、うん、大体モーリスかヤマハだよね、うん、まずね、絶対にね、
俺ヤマハだね、うん、友達ね、それも、
うん、で、本当にメジャーコードだけ弾けるぐらいのレベルで、でもしばらくやってなかったんだ、うん、ギターも壊れちゃって、はいはいはい、うん、でもう音楽は好きで、うん、もう母親とかもそう好きだったからね、カセットテープからやっぱビートルズとかよく流れてたから、
流れてたんだ。
タイトル知らなくてもほとんど知ってると思う。
はいはいはい、なるほどね、うん、で結構音楽がいつも毎日のようにあった家の中、うん、
ビートルズと長渕剛は絶対あったね、はいはい、尾崎豊とかね
なるほどね、
うん、でもうちの親バラードがしか好きじゃないから、あ、だから俺もやっぱバラードに熱くなるんだよね、今でも。あ、
ゆめきバラード好きだね、うん、本当に
バラードが好き、バラードの熱さが好きなんだよね、うん。
お母さんがビートルズが好きだったけど、何聴いてたその頃。まあ、そのお母さんのやつを聴いてたと思うけど、
サザンとかも、その時のヒット、兄ちゃんがカセットテープの時代にこうヒットチャートのね、なんかその時流行ったものとかを結構カセットテープに入れてて、うん、それを聴いてた、うん、X ジャパンもあったしね。まず最初が、初めて買った洋楽の CD がエリック・クラプトンのアンプラグド、ハードオフで買ったんだよね、
はいはい、かっこいいね。
いきなり買ったらギターの神様っつうからさ、ギター上手くなりたいなと思って、じゃあちょっとって言って、アンプラグドこれやばそうだなって、買ったその時の店員さんが言ったら、渋いの買うねって言って、いや僕も初めてなんですけどって言って、でも最初すごいやっぱブルースだから、あのアンプラグド特にブルースなナンバーが多いから、最初分からんかったんだよね。ティアーズインヘブンだけ、あのなんか胸に来たの ね、
そうだよね、
とりあえずね、う
わあ、いい曲だったね、
すごいね、うん、もうあのメロディーでやられるもん ね、最初の
最初からね、
うん、ギター、ランニングオンフェイスっていう曲があるんだけど、うん、そういうのも一番最初のグーンっていうこの音の今でもしび、あーすごいんだなっていうのが、そんな音出せないけどって、今でもなんかが始まりだって、でもハードロックに行っちゃったね。
直樹はどういう、そういう子供の時とか、
俺ね、
影響は誰から受けたとか、
音楽、うん、いや俺音楽は本当に、音楽がある家じゃ本当なかったの、うんうんうんうん、で俺は本当ただのスポーツ少年だったね、うん、ただやっぱり
サッカーやってた、
うん、それこそさ、ゆめきが言ったようにさ、中学校とかで流行ったわけ、うん、俺はゆめきの2個上で、俺が中学校の時 ハイスタとかっていうさ、うん、メロコアだよね、うん、みんな知ってると思うらしいだよ、ね、ハイスタンダードっていう流行ってで、やっぱみんなギター、エレキギター持ち出してやってたの、うんうんうん、でも俺天の弱でさ、みんながやることやりたくない人だったから、
う
ん、
俺と一緒だわそれ、
うん、そうそうそう、だから絶対ギター持たなかったの。
なるほどね。
でサッカーが好きだ
から、
そうそうそうそう、うん、もう俺はサッカーやるってなったからサッカーやってて、でもね、音楽はそのハイスタンダードから始まって、メロコア、ハードコアとか言ってヒップホップはちょっと聞いたぐらいだったね。でも中学校3年生で俺はジャムバンド、フィッシュとかデッドに出会って、
名前しか知らんかった。フィッシュは知らん、読めなかった、まず字が、うん、P から始ま
る、そうだよね、PH だよね、うん、
結構さ、やっぱりさ、フィッシュとかなんて今思うとやっぱほんとサイケデリックなさ、ね、音楽じゃんね、うん、あれ俺あの時にすごい覚えてる、ファームハウスっていう三日月のジャケットなんだけどね、その CD はすごいフィッシュの中でも俺の中ではこうメロディアスというかさ、すごい聞きやすいんよね、うん、でそれがなんか流れてるのがずっと流れてた、当たり前に、うん、だんだんサイケデリックをこう知っていき、それでね、俺ね18ぐらいだね、日本にビッグロックっていうジャムバンドがいて、それがもうね、名古屋にほんと月一遍ぐらい愛知に来てて全部行ってたね、で、その時の
仲間と一人で
仲間と、うん、もうそれも兄ちゃんとか、はいはい、で、その時の仲間がやっぱ今でもつながってるし、る、ね、このシーンにやっぱいたりして、うん、結構それはだからそこが俺なんか自分の音楽はルーツ、あとオーストラリアって、うんうん、音楽、その時もギター弾きに行こうと思ってギター始めて1年ぐらいだったけど、うん、ギターしか弾いてなかったん1年間、スーパーマーケットに俺海パン一丁で上半身裸でギター弾いて入ってたから
ね。俺昔ラジカセ、それ一緒、そんな感じで日本のスーパーラジカセ、うん、バンバン音流した
。昔イカれてるよね。
イカれてるよね。でテイクフリー、テイクフリーじゃねえのにフルーツ取ってさ試食できるから。
ああ、あるよね、
うん。ポケットにめっちゃ入れて。
なるほどね。
そうそうそう。
やっぱハッピーエンドでシュガーウェイブだから山下達郎とかさ、とかやっぱ荒井由実、
荒井由実ね、
ここのまずこの3つにまず度肝を抜いてから、もっとディープ、もっとでも掘り下げて、そのニューミュージックを J-POP に切り替えた人たちじゃん、うん、じゃなくてこうフォークって言って、俺は今までこうかぐや姫とかそういうのを感じてたけど、うん、もっともっとディープにやっぱ高田渉とか、うん、岡林さんとか、うん、いっぱいのね遠藤健二とか、うん、ほんとロック知る人たちが、ディラーの友部雅人もそうだし、
そう
だから俺すごいそこに最近、うん、最近でここ数年出る感じてて、うん、しょっちゅう今日やっぱりね、直樹と最近ずっと喋ってるけど、やっぱかっこいい人たちはブルースはやっぱりね、うん、ブルース感じてるよね、うんうんうん、かっこいいよね、うん、そこら辺にほんとびっくりしてて、うん、結局でそこのバックバンドやってたわけだし、放送のアローみたいな、うん、ハッピーエンドもさと感じたら、日本全然捨てたもんじゃ、めっちゃそこから聞いた、うん、欲しいみたいな、
うん、そうだよね、
ディラも正直最初はあの分からんかった俺はね、
歌詞がね大事だね、
大事だね、うん、
やっぱ歌詞がね、うん、そのままで聞いて分かると全然違う ね、うん、日本語はみんな日本語で歌ったりしてて、日本語分からないと伝わってこないんだよね、うん、だからそういう歌詞もね、英語にしたりすれば人が読んで何歌ってるっていうのはすごい大事だと思うよね、外国人に、
うん
うん、広めるために、あ、別に英語で歌わなくていいんだけど、
意味が分かるとね、
そう、何言ってるかっていうね、全く分かんないから、
うん、なんか当時音楽こうギターを持った時とか、やっぱりサーフ系とかさ、
うん、
ジャック・ジョンソンとかさ、やっぱドロバン・フランケン・レーターとかがさ、うん、で今までのベンチャーズとかのノリのサーフミュージックってものを変えたやん、
はいはい、違うね、
変えたね、うん、あれ
完全にサーファーの気持ちとか、うん、自分たちのゆとこういう人たちの心地よい心の心情を音色にしてるみたいなさ、うんうんうんね、でもあれってなんか一つボサノバみたいな部分も感じるじゃん、うんうんうん、ジョアン・ジルベルトがつぶやくように歌い出したさ、ささやくような、
まあ、海に青、
うんうん、ね、そしたらそういうのも音楽も聴いて、いろんなの聴いてたけど、うん、最終的のこうやっぱ高田渉とかね、うん、ここら辺とかを感じた時に、あ、そのまんま歌えばいいんだっていうところに気づいちゃって、うん、逆に、ね、うん、あ、俺はそういうのじゃないなと思って、うん、
なるほどね、
うん、知らん、よくわからんコード使うより シンプルにシンプルにシンプルにって思ったら、じゃあシンプルにやってる人どんな人がいいのかなと思って見たら、もうやばくて、やっぱシンプルに、うん、シンプルにやってるように見えてみたいな、
うん、そうね、渡るさんそうだよね、
うん、すごい、
うん、
そのまんまって感じ
だ、そのまんまだから、すごいよね、名古屋だとね、ペケさんね、伊藤高尾さんとかもすごいね、やっぱ本当にすごいミュージシャンだね、
うん、大先輩ですね。俺はあれだよ、もうマジで洋楽しか聴いてないって言うから洋楽しか聴いてなかった、うん、音楽自分がして旅をするようになって、うん、そうだね、日本の音楽それでマジで聴くようになったと思う、うん、
なるほどね。
俺ほんと一番最初8年前かな、8年9年前にヨレヨレ、
うん、
コータンにあって一番最初ライブ、うん、なんか
ヨレヨレはやっぱ衝撃の一つのミュージシャンだね。
そうそうそう、で俺音楽始めたばっかり、うん、ライブやるようになったぐらい、うん、でヨレヨレ来て、
あすごいね。
でなんか俺の友達が紹介してくれたんだけど、うん、そしたらコータンがそれを気にしててくれて、うん、もしかしてって話しかけてくれたよ、
うん、
で喋ってでヨレヨレを見て、あすげえなーってマジで思って、
うん、
であとバルナギータだね、うん、バルナギータ見て、あやっぱなんかマジ日本の歌す音楽すげえって思ったね、
うん、
ヨレヨレはねやっぱりね俺ね同じやっぱカルチャーをそれこそコータンとかマンドリンのリュウジンとかナオちゃんとかやっぱジャムバンド好きで、うん、アメリカの音楽好きで、
そうだね、
だからすげえ、
うん、
そうそうそう、うん、それ感じてやっぱ好きなんだけど、バルナギータまたもうなんか違ってさ、サヨコとならとバルナギータは、
バルナギータサヨコは多分本当だね、
なんかでやっぱ、うん、俺の中で俺らの世代でこうやって旅を始めてっていうこういうカルチャーが今盛り上がってるスタートを切ったのは俺の中でヨレヨレが多分スタ前進が、まあラビラビとかもやってたんだけど、そうそれが今、俺その時からだから俺も旅を始めてんだよね、音楽の8年9年、その当時と比べて今のミュージシャンがそうやって動くってこと、
うん、
動いてできるって気づいた人とそういう動きする人、ライブハウスだけじゃないところでカフェとかっていうのと、それを受け入れるお店の数がマジ尋常じゃないぐらい増えて、
あ増えてんだ、
増えてるんだよね、だからそこがすごいいいとこなんだけど、あの投げ銭っていう話があったじゃんね、それもやっぱりさ、やっぱり全部音楽を回ってシーンを作っていくのはそこでやってる人たちなのよ、カルチャーだから、それぞれ今出来たてじゃんね、どこも、
うんうんうん、
それぞれの場所でいろんなシーンがあるでしょ、
うん
うんうん、いい意味で例えばそこが投げ銭っていうものしかない時に、うんうん、例えばだよ、1000円っていうチャージを取るでしょ、うん、俺もさやっぱ特にチンネンズの場合だよね、うん、もうそれで生きてくって話でやって、
はいはいはい、
投げ銭で最初種をまくっていうのもやって初めていくと、うん、でも次からはやっぱチャージにしてやんないと、
うん、
俺らとしての示しとして、
うん、
だし1000円なんて投げ銭でさ1000円ぐらい入れちゃうじゃんね、
うん、
それがチャージ1000円だから、うん、響きは一緒なんよ、
うん、
ただお店の人も煙たがったりするの、投げ銭じゃないと集客がっていうさ、うんは
い、すごいあるよね、
すごいあって、それはなんかこう旅をしててミュージシャン同士でマート君、天狗さんのマート君と一緒に旅することあるから話したことがあって、それはあるし受けた側も受けた側の責任というかさ、プロフェッショナルなわけじゃんね、じゃあちょっとそこ目指して1000円で例えば30人来て3万円の上がりを目指してやりたいですっていうことに関してやっぱ一緒に情熱を傾けれるお店、
うん、
量が増えたのはいいけど、うん、質、はいはい、
質ね、うんうんうん、
バッと広がったのはいいけど、うん、量が増えたであって質を、
う
ん
そうね、
結局なんかね音楽でこう言っていく、なんかみんなああだこうだ模索して、
うん
まあ、まず自分のスキルが足りないのは確か、ね、うん、それが例えば3000円でも、
うんうん、
それに価値を感じて来てくれるミュージシャンなんていっぱいいるから、うんうんうんうん、目指さなきゃいけない、まず俺たちの点と、
うん、
昨日良かったね、そういう意味でもさ、そうそうそう、いろんな意味で、うん、あっていうのとはっと気づかされたね、ごめんごめん話の途中、
いやいや全然いいよ、うん、いやそれで俺なんかねローディーってアメリカ結構、ローディーっていうものが日本でもっといい形で、
うん、
っていうのは俺、
ね、
俺はチンネンズで一昨年年間150本ライブをしたの、うん、やろうって言ってね、でもそれって150本組むことはできても150本に150本全力で告知できるかって無理なんよ ね、
うん、そうね、自分で全部やってる
からね、絶対に、
でその新しい土地なんて 特につながりもないし、できるのは Facebook とか SNS に上げること。それを上げたところでつながってないからそこに行かないじゃん。お店の人が協力してくれてバッて拡散してくれるとかさ、だからフライヤー俺らもツアーフライヤーで送って、そこを向こうの人が、まああとはだからそこ一緒にタッグをもっと組んで俺はやっていきたくて、ね、うん、一つのね、
だからそこですごく思うのこの話し方だよね。その人とを口説くじゃないけどさ、
う
ん、お店を口説いたり、
う
ん、それで労働になってくる人口説いたり、うん、それは自分の力があってだけど、うん、でもまだ何もさ知らない間のこともあるじゃん。それででも噂であいつが言ってたから俺もやってみるよみたいな、やろうよ一緒にってなってくれる人とかいたらさ、
うん、なるほどね、うん、
でも投げ
銭ある程度のネットワークはできてるんだけど、
そうできてて、でもだからね、チンネンズは俺3年やっぱ種を本当に頑張った、苦しくても巻いて、うん、巻いたことでやっぱそれぞれ各地にそういう人たちがやっぱできてきたから、うん、で呼んでくれる人たちもできてきたから、うん、そこに振ってちゃんとチャージを取ってパーティーとしてある程度形になるようなものをやっていく。これまで年間4回5回行ってたところに年間1回か2回しか行かないってするだけで、みんなもやっぱりさ、今までこうそれが拡散してきてたのが来たりとか、なんかこうあのメールであったじゃん、投げ銭をでよくライブをやってるのを見るんだけど、それはなぜですかっていう、プロとしての意識はそんなにないのかってあったんだけど、プロとしての俺は意識があった上のそのまあそうだね、自分の中でのまあ種まきの投げ銭と、
こういうプロなんだと思うよ、やり方だと思うよ。だってプロのアーマーってそんな何を基準にって話じゃん。
そうそうそうそう、だからテレビじゃないみたいな話でさ、
俺はこれで食ってんだったら俺はプロだと思うよ、うん、やっぱり、うん、
そう、でもやっぱりさ、ね、今後このやっぱカルチャーやってく上でも、うん、自分のやっぱやり方としても、俺も例えば自分がこれだっていう形としてなっているもの、うん、今例えばチンネンズとかはもう投げ銭っていうのはもう基本はやらないと思うね、うん、今後ね、うん、でもそのためにやっぱり準備したし、うん、チャーシューもゆめきとは、うん、俺はもうなるべく最初チャージでもいいし投げ銭でもいいって毎回結構話しちゃうの俺、うん、こういう思いがあってこのぐらいの上がりをやっぱ上げたいと、うん、でもそれは俺たちが初めて行く場所だし、うん、お店の人にまだ例えば会ってもないかもしれないし、だから30人呼んでください1000円でギャラいくらじゃないとってこっちから言っといても変な話だなと思って、うん、1回行く、うん、投げ銭の方が人が来るって言うんだったら俺らは、うん、もう例えばなんていうの1000円で10人来るよりも投げ銭にして15人来てくれて上がりが少ない方が次につながるっていう意味で投げ銭はまだ間口がいいんだよね。ただ投げ銭っていうものだけのカルチャーが強くなってるエリアもあって、いいミュージシャンが来て例えば2000円だったらまあもう誰がよっぽどね一番好きだってやつが来てあれだけど、いいミュージシャン来てても行かなかったりするんですよ、うん、はいはい、投げ銭じゃないっていうだけに、
でもね、投げ銭じゃないと、
そこは投げ銭っていうものがある種作ったカルチャーでもあるから、いやライブってなんていうの、日常、俺の中で日常だけど非日常じゃなきゃいけないよ、瞬間なのすごい、なんていうの、すげえよね。でさ、ライブってさ本当にずっとやって思うけど毎回違うでしょ、うん、毎回一回違うのは自分だけでは起こせないじゃんね、
う
ん、
そうだね、
そこ、そう、もう全てのバランス、うん、音も作って、うん、それがやっぱ全部終わってもうそういうの楽しいやん、うん、そう、快楽をただ求めて自分ができることをやるみたいなさ、うらーみたいな音響、いやなんか俺すっげーほんとここ7、8年ほんと年間100本以上ずっとライブしてるの、うん、個人的に、うんうんうん、200本ぐらいやった時もあって、
すごいね、
それはやろうってなんか思ったんだけど、うん、だから俺の中での超日常なんだけど非日常、うん、でも最近ねそれがね、それこそチンネンズが3年俺をやって3年半ぐらいやって、うん、でケンジローファミリーがいて、うん、俺も今パートナーがいて、うん、ねケンジローも子供欲しかったりもするしさ、うん、でもそれを2人の仕事にするっていう大変さと、うん、だからその投げ銭とかも全部めっちゃ話して、
めっちゃ考えたし、で考え切った上で、もちろんなんだろうね、俺は音楽をやる上で音楽にアディクトした、あ、じゃあ、バンドにアディクトしたくないの、依存したくない、
あ、
俺はギタリストだから音楽が好きだから、うんうんうん、バンドが他のやつがなんかでできなくなって、じゃあ俺それで音楽できないから、はい仕事します、じゃあ俺はそう、俺じゃない、もうダメでしょ、うんうん、ただその音楽の基盤として信念図ってものも俺の中でさ、生きていく上の、例えばお金を生まなきゃいけないものの、うん、ただプロフェッショナルとしてね、うん、っていうものの、やっぱ二人がそれが母体になれば二人にとっていいことだし、うん、でも絶対依存しちゃいかんし、うん、だから今年はなんかやっぱ3年半やってさ、それだけで生きていく大変さもめっちゃ学んで、二人がね、うん、ファミリー、パートナーありきの家族で生きていくっていう、うんうん、だから慌てず、でもなんかあと個人個々のやっぱりスキルアップ、
うん、
やっぱりね、ほんとね、音楽をやってる人はね特にわかると思うけど、ほんと音楽だけでやってるプロフェッショナルだなって思う人はなんかやっぱちょっと
違う、
俺はもうね、違うよね、まだいけてないって思う、全然スキル的な部分としてもね、
全然違うよね、
いっぱいあるんだよね、だいぶね、でも情報が少ないからさ、
情報なんかそう蹴ると何がさ、
うん、
俺は会ってくれてそのいいかっていうと、うんうん、そのさ、さっき言ったようにさ、その、うん、今ミュージシャンと場所は増えた、
うん、
間口は増えたんだけど、うん、やっぱりコネクトする方法が本当に、うんうん、そこをオーガナイズする人が、うん、例えばつながれば早いのに、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
そう、
もっと連絡できるツールっていう、ね、ツールというか、うん、やり方とか、
そうだね、
まあ本当は考えてたのは、その自分が今から行きたいコースが、例えばマップスでこの辺からこの辺に行くんだけど、
うん、
そこにあるお店をあるところに登録すれば、店がバーって出て何人ぐらいできると、どんな音楽できるとか、そういうのをどんどんどんどんリストアップして、そこに直接コンタクトしたりして、でミュージシャンがあって、そのミュージシャンとそれ、そこでそのウェイドの、
それすごいね、
ギッグサーモンっていうね、うん、
なるほどね、
はそののぼるくんが前から話したりしてて、でもう一個がその、まあ、外国人がね、もうちょっと俺もその壁あったってさっき言ったんだよね、日本の音楽腐ってるっていうか、多分ほとんどの外国人はそう思ってるんだよね、だからそういうでかいフェスとか行ったりするんだけど、それが海外のアーティストが来てるから行くんだよね、あとはまあブルーノートとか大きい箱は外国人だらけなんだよ、だけどこういう本当の日本の文化、ローコの文化にもっと外国人が足運んで、日本人ってこういう人だっていうのは多分知らないと思うんだよ、うん、ほとんどの外国人が、うん、東京にずっと住んでたりしてて、
あんま言って
ない、
聞い
てみて、ね、そういうちゃんとしたなんていうの、ローカルの音楽シーンが入れないんだよね、
情報がね、
うん、っていうか入りづらい、私たちが、
あ、そこに入り込
む、言葉の壁もあるし、
あ、そっか、
その店行っていいのか分からないし、その行ったら受け取ってくれるか、なんか何この人ってやれるか分からないのが多くて、
俺一回、ね、あのめっちゃ可愛いアメリカ人にクールって言われて連絡先交換させられたので、でもやっぱ言葉の壁でね、そうじゃなれんかった、
いやでも多分ね、俺は思うのは、ね、外国人いっぱい来るとまた日本人も来るかもしれないって、そういう、
あ、
なんかこういう、ね、東京に住んでる外国人の中にこの人がちょっといいねって思ってたら、また日本人が見直すんだよね、
壁が
なんかそういうのもあるよね、だからそれは外国人とか来たりするの、あんまり来ない、
外国人はね、まあ来るよ、
ゲストハウスとか、
うん、あ、ゲストハウスね、
そういう場所でやった時とかの方が場所的に、うんうんうん、
10回に1回ぐらいの確率、もっと少ない、あ、でもどうなんだろうな、
それは大体みんな日本語できる外国人、
できない人もいるよ、うん、
できない人もいる、
だから旅にしてきてるとかね、
うんうんうん、
反応はどんな感じ、なんかいいですねとか、なんか話したりする、
あ、それぞれその時、うん、俺はあんま喋ってないかもしんない、
俺は結構喋るよ、
うんうん、
俺考えちゃう、
きっとだよね、
チェコ人がさ、うん、チェコだったら違うわ、え、チェコじゃないな、あいつらどこだったかな、マドレーヌと一緒だからフランス、
うん、 フランス人
マドレーヌってあのマドレーヌ
フランス人がいっぱいあれはね岡山のキャンプっていうゲストハウスでやった時にフランス人が泊まってたんだよね、うん、どれライブしてでライブ終わったらその時マート君も3人でいて、うん、マート君いきなり囲まれてて、うん、どうしたのよく喋ってたらお前たちフランスに来いみたいなお前たちなら2年でフランスのスーパースターだみたいなマジフランス
やばいやばいやばいやばい。
いやでもそれ本当に思うよねあの日本人が自分たちが分かってないと思うんだよね、うん、すごい興味持ってるんですよヨーロッパの人も、うん、アメリカの人も日本人についてとか日本のこういうローカルな文化にすごい興味持ってるんだけど入れない。
なるほどね確かに、
うん、で分からないんだよね、うん、
やっぱり入り口をマジで広くしとかないとその方法として例えばそのケルトンがカンちゃんとやろうとしてるものも、うん、絶対にそこの情報を知るツールが増えれば、うん行く人がまず一つ入り口、うん、見る人が増えるわけじゃん。
そう、ね、
で俺も本当思ってるけどライブだけじゃなくてライブプラスアルファに今しないと、うん、例えばマルシェを開催するとか、うん、他のものをイベント催したうちのショーとしてが俺らライブとか、うんまあね、じゃないとそういう入り口なんかねやっぱり入り口がねまず広げんと、うん、俺らやっぱやってるとこね狭いからね、うん新しく知らない人たちがもうどんだけライブとか来てくれるかっていうことがさ、
う
ん、
そうだ ね
もっと
映像とか、ね、なんかトークセッションみたいな
ね何でもいいよね、うん、
だから俺もねイベントとかやるけどさ、うん、やっぱ気合入ったイベントは来てくれるもんねやっぱりね、
う
ん、
そのやり方次第だよね
やり方だよねでそれでみんな助かったりするからさ、うん、もちろんあの出演してくれるアーティストに、
うんうん、いやだってファンがなってたらライブ行くと一番楽しいんだよねライブは人生の中でその音楽っていうのは、まあ、前話したけど俺のうちも音楽なかった家で、うん、テレビしかなかったから、うん、で音楽は自分の部屋でちっちゃいレコードプレイヤーがあってそれを聞いてバーンと落とした時のわ別世界
別世界って
もうやべえもうドア閉めてわーいいなーってもう別世界だよね、で音楽ってそういうもんなんだよね、うん、俺にとってはそのミュージシャンだけじゃなくてマジシャンみたいな感じなんだよ、うん、君たちは、
う
ん、
そういうことすごいことだね
シャーってうわー来た来たってで泣いたりなんかね鳥肌になったり、うん、すっげえ気持ちいいんだよねで俺がまあ座っていない人だけどもうずっとなんか動きたい人だけど
今日動きたい人しかいないね
やばいね取り合いだねじゃあ俺はそんな感じだけどライブでどんな自分の中でライブって何っていうあ
ライブって何ライブ、
うん、
ライブはもう
だってめっちゃやってるよねライブが明日からできないって言われたら
いやだから俺の中でケルトン日常ない日常、うんね、でもスペシャルでなきゃいけない非日常、ねうんね、日常の中の、ねうん、それはすげえねでもライブ俺はねなんか音楽っていうか感覚がさケルトンがでも言ったさ、うん、なんだろうね世界なん情景パッてなんかさ世界が伝わる瞬間ってあるじゃん、
うん、
とか音楽であここでこの音楽聴きたいなとかさ、
うんうんうんうん、
でライブなんだろうクリエイトするもんだよねだからその瞬間をさ、うん、その状況でさ、うん、多分同じ曲やっても例えばここで今、うん、俺とゆめきがやるのと、うん、ナスビで同じ曲やっても、
うんうんうん、
全く違うじゃんね、
う
ん、
そうだね
だ全部ありきじゃんか、
う
ん、
そうだよね
ライブとは、うん、ライブとは何なんですかね
ライフだね完全にね、うん、俺はもう生きがいだね生きてること、うん、意味自分がいるっていうこの足に裸足で地面踏んでる瞬間、うんうん、あこれ毎日じゃんみたいなライフ、
うんねうん、
ライフはライフ as it is モーメントゥーモーメント
もう一回言ってください
いや俺ねオーストラリア人の
リスワンレスワンレスワンレスワン
なんて言ったら
エレファントモーメントモーメント
ライブはライフ as it is モーメントゥーモーメントオブエブリモーメント
ああなるほどね、う
ん、ライブはライフ
もう麺は食えんと
今生きるもう生きるってことは瞬間瞬間のその瞬間だから今一瞬生きるってことだっていうメッセージだったんだけど、うん、
そうだよね
そのうわーそれもウクレレ道じゃん。
ウクレレ道だよね。なんかそんなさライブ、うん、俺ライブはライフというかライブがライブだね、うん、俺はね、うん、生きるってことがライブだもんね、うん、なんかすげえ。だからさ今俺本当にこんなにちょっとゆっくりライブを始めてるっていうか休んでライブってもやらなかったのってあんま感覚的にないんだけど、なんだろう、より日常になってる。
なんか良さそう今年直樹。
俺はなんか1年例えると去年はどちらかというとこうな迷う瞑想の方だったよね。どっちかっていうと全然悪くなかったんだよ、良かったんだけど、なんかがちょっと違うというか、違うことを何か新しい何かをやった方がいいっていうことを自分の中にすごい思ってるけど、同じようなことを続けている自分がいて、で行き詰まってたんだろうね多分ね。俺ずっと特にさチンネンズが11月で落ち着いたから特に向き合ってまあ考えてたんだよね、いろいろしたら、なんか結構で結構そうだと思って道を進み出したら新しくまたイメージしてた家が決まって、
ああなるほどね。
でライブに初めて今年ライブ行った時かな、自分のライブ、あじゃあチャーシューだよ、この間のチャーシューのライブ行った時にの開きはすげえあったね、実は一昨日。
なるほどね。
うんうんうんうんうん、なんかこう抜けたね、パーンっていうのがね、よく向き合ったなーってぐらい自分の中で向き合ってたね。なんか
そうそう、ああいうでかいところでやるとちっちゃいところの違いとかなんかすごいと思うね、うん、ライブの
違いはないって言ったら嘘だね。
だよね。どういうなんだろう、もうすごいテンション上がるの、目の前にいっぱい人いると。それとも逆にちっちゃいところでなんか少ない人がいるとあーってなんかなる。
聞きたいな、大きいところやったことないから、大きいところのそれ
大きいところでやっても別なんか俺はあんまりうわーとかおらーっていう感じにならんくて、リアルな話大きいところの方が音作り難しいから、うん、いつも悪戦苦闘しながら、でも名古屋のボトムラインっていうところはもうめちゃ天才的に音が良くて、そこん時はでもそっからはなんかさ、ああいうライブハウスってステージ明るいじゃん、うん、フロア暗いじゃん、はいはいはい、ボトムラインからお客フロア見てほとんど見えないんだよね。だからめっちゃ緊張するかなと、憧れの箱だったから緊張全くなかったよね。あれみたいな。へー、逆にね狭いとこの方が緊張したりする、
うん、俺の家みたいな。
ケルトンちは緊張する前に飲みすぎちゃってたからな。緊張って何なんだろうね。なんか
あんまりしない今。
いやそんなこともない。いやどうなんだろう、緊張してるようには俺は絶対見られないタイプで昔から。
そう、ね、
でも緊張自分の中でしてるし。
そうか。
いや、なんだろう。だから、これが人にとって、
緊張だよね、
これが人にとって緊張なのか。
よし、よっしゃみたいな。
これだ
ろ、これか、もしかして。
もしかして、これか。すごい俯瞰で見てる。
あれみたいな。
これか。
いや、俯瞰の自分っていない？俺、すげえ一回さ、俯瞰の自分。
感じないってこと？
いや、傍観者。自分を客観的に見てる人を、また客観的に見てる人ぐらいさ、うん、自分っていっぱいいろんなとこに意識があってさ。
うん、わかるよ。うん、
俺って、どこみたいな。
わかるそれ、う
ん、なん、そうそうそうそう、俯瞰なとこ結構ありますね僕、うん、そう。でもなんか緊張は何なんだろうね。なんか
一人の方が緊張する俺は。
あそりゃそうでしょう、
うん、一人でツアーしてる時の方がやっぱり緊張してる、うんうんうん。
なんか一
回どうやって表現しようみたいな、
すごいことがあって、これすごい。でチンネンズの時に俺も緊張してたの確実に、うん、でもケンジロウは半端なく緊張してたのね。
あ、はいはいはい。
でも手がもうおぼつかないぐらい緊張してたちょっとどちらか瞬間があるぐらい
落ち着かない
わかるんよ、うん、そうもうこっちは。で俺も自分の中でちょっとそうだから、うんうん、で1曲終わった時にケンジロウがもうちょっとアンプこういじり出したんだけど、うんうん、 いや、健二郎、全く俺も同じ状態だね、とか言って二人で笑った瞬間、マジで、あ、こいつも緊張してんだと、お互いパッて認識したの。そうなの、ね。そしたら、パーンって溶けて、ほんとパーンって溶けて、いきなりドカーンだったよ、俺ら。
いいね。
すごいなぁと思って、あれ。
二人三脚だ
ね。二人三脚のすごい瞬間を見たね。
いいね。
マジかぁ、みたいな。だからやっぱね、それはすごいよね、二人っていうのはね。
二人はやっぱすごい。
だから二人でこけるときはもうすごいツッコケ方だよ。大ゴケをかますし、運命共同体だからライブしてるときは。
なるほどね。
すごいよね。
そのライブ終わって、いや今日はダメだったっていうのは、たまにある？
あるあるある。
うん、ね、それどうやって開き直るの？
いや、ケルト証拠は。
すごいインタビュアーだよね。
いや、いいとこ来たね。それ開き直るんじゃなくて、ケルト、うん。それには理由がやっぱりあるじゃんね。うん、その理由、例えば酒を飲みすぎて。
ああ、はい、分析するよね。
それわかるな。
でしょ？そしたら、結局さ、酒うまいから飲むじゃんね。うん、でも、それでライブとっちらかりました。うん、結局、もうその日の俺の気持ちはよくありません。うん、もうその時点で酒も何にも美味しくないじゃんね。うん、それぐらいもう、はって悔しいから、うん。だったらライブまで我慢してあんま飲まずに、うん、で、いいライブしたらもう天国だよね。うんうん、みたいな。
そうだね。
やっぱそこ。
うん。間違いない。
なるほどね。そうそうそう。最後になんか言いたいことありましたら言ってください。
最後に言いたいこと。
そうだね。またなんか聞きたいことがあったら。だいたいカーブしたよね。だってガンちゃんの書いたって。
うん。うん、なんか、でもあれです。やっぱり、こういうのをカンちゃんとかケルトンがやるっていうのはやっぱり今このあるシーンだったりさ、うん、で日本のこの社会のシステムだったりいろんな思いがみんな持ってやってるわけじゃんか、
うんう
ん、そこをでもこうやってく、俺らがこうイメージしてるのやってくにはこういうことをこうやってもっとやってる人たちがコネクトしていかないかんと思うの、うん、ライブがもっと良くなるためとか、
うんうんうんうん、
例えばそこでメッセージ歌ってる人が同じとこでメッセージ歌ってても、うんどうすんだみたいな、うん、もっといろんな人が聞くためにっていうのは結局みんなつながらないかんから、うん、あのみんなで協力していきましょう。
いやいいですね。
かんちゃんに。
ほんと
ほんと。いや本当に楽しみしてます。まあ
なんでこういうインタビューとかしたいっていうのは、うん、俺が物を売るっていうとかそれ CD とか物にねっていう物とか考えたら物を売るのは嫌なんだよね。
うんうん、
でその人のストーリーがあって、うん、その人とそのものを一つのパッケージとして人に売るのはいいと思うんだよね、うん、でその人を応援するんだよ。そのものだけ欲しいってなくて。
なるほどね。
その裏にある人間、その人間が感じてること、うん、考えてることをつながってつながってその人とつながる、
うんうんうん、
それやりたいんだよね俺が。だからそういうまあ今音楽やろうとしてるんだけどそれだけじゃなくてクラフトとかアートとか日本のものをそのに裏にある人間とその人の歴史とその人のストーリーをうまく乗せてそのものを人と人とあのできればファンとそのミュージシャンと、
うん、
その、
うん、
あの話っていうかコミュニケーション取れるように、
ね、
ただその真ん中にものをあげてるんじゃなくて、
うんうん、
それが大事だと思うんだよな。なんかどうぞ響きも
So long
So long
常にね、
ソロン
常にね、俺
は。ワン、ツー、トゥー、ソロン
終わっちゃった、終わっちゃった。
これ使っていかんといかんね。
いやいやいやいや。
ラジオ？ラジオじゃないの？
まあ、そのうちに何を使うかわかんないから。
でも、あの、本当に。
でも、ラジオやろうとしてるんだよね、うん、今度。
わ、
ね、
かるわ。
そのまま自己の表現したらいい、いいと思うって思う。ただ、それでたまたま俺は、音楽っていうものをフィルターを通して自分の自己表現してるだけだから、うん、誰がどう思うっていうよりも本当に自分がいいなって、うん、でやっぱ一人でやるのも好きだしでもやっぱ直樹とやるのもおもろいんだよね、うん、でもどのギターの人とかにも直樹がいいんだよね、うん、ただやっぱねそれにはねただただねただのブラザーなんだよね、
うん、
そう
まずそこが絶対にあるから、うん、でやんならマジ本気で遊ぼうよってさ、
うん
うん、あの言ってるだけだから、うん、でも本気だからねだから本気でやろうぜじゃあ、うんね、レコーディング、うん、撮ったんで本当に楽しみだね
そう楽しみなんですよ、うん、
またちょっと皮の向けた2人のお話になって、うん、本当に2人で勝ちつけてこうなってこう、うん、あの俺たちで勝ちつけていけばいいんだって言った直樹の言葉が、うん
確実にお互いのこうなんか、うん、いいものに、うん、ただ、うん、遊びでチャーシューやってるとか
じゃなくて、直樹が言ったんだからね直樹が俺たちで勝ちつけてこれ
直樹が言ったんだね
そうなんです
よなんかもう本当にそういう循環でね、うまいこと、お金もうまいこといけばいいと思う
し、そうそうそうそう、
うん、本当になんか、うん、なんか、うん、チン、あのチャーシューは遊びでやってんじゃだなってあの思われたくないものをやりたいだけ、
そうだよね、うん、確かに、ね、
もうめっちゃおちゃらけてやってる感じいくけど、チャーシュー太郎って名前だし、うん、こんなやつらだし、うん、ただ音楽はまあマジだからっていうの、かっこいいやん。
そうそうそう確かに確かに。
それかっこいいやんね。
名前じゃないんだって。
う
ん、
そうだね。
昔、名前じゃないんだって、うん。みんな当たり前言ってけど、変な名前の有名な人とかいるじゃん。
ね、普通
に
いっぱいじゃん。
普通にいるじゃん。
うん、確かに。うん、
いやー、ほんと。あーね、いやー、みんな好きなことやった方がいいよ。
うん、
人生マジ、人生マジ一回だもんね、ケルトンね。
そうだよ。
まあ、リンネットは言うけどさ、うん、この肉体でこの記憶がはっきり明確な時って一回じゃん、
う
ん。
そうだね。
それ別にさ、誰があなたの人生、これってないじゃんね、正解。うん、
確かに。ね。
ねえ、だから。
いや、俺もね、音楽、応援するのは好きだし、そのなんかね、やりたいなって思って、ね、他にも、カンちゃんとのぼるくんも、うん、そう思ってて、うん、なんか気が合ってたからさ、
いいね、
少しずつ少しずつなんか形にしていこうっていう、ね、とりあえずこういうのは取材していろんなところをアップして、そのクラウドファンディングとかやろうかなと思って、その
なるほど、ね、
アプリを作るためとか、うんうんうん、いろんな人に金を集めなきゃいけないから、
クラウドファンディングはやっぱいいんだね、すごいね、
いいと思うよね、うんうん、結構ネットワークがあるから、それぞれまた人ネットワーク持ってるから、少しずつ少しずつみんな出せれば結構大きいものになるから、特にまあミュージシャンさんたちのファンとかいっぱいいるからさ、
素晴らしいね。なんか今日は本当この3日間いい本当始まり、チャーシュー始まりだったけど、チャーシューとあっちケルトンも、
そうだよね、
もう俺もね、なんか初日はね、
おかしいよね、この
初日はもうただの酔っ払ったね
俺もそうだよね、
初日は酔っ払ったのと、心の中の冷静に、なんていうの、テンション上がってたのと、うんう
ん、いや楽しかったよ、
楽しかったもん、うん、あ今日これだ、もうちょっとカオスになってたもんねもうちょっとでいけば中もしっかり作りたかったね、そのままやっちゃったね、
やっちゃった、うん、でもなんか俺はもうね、あれはね、必ずね、レコーディングアートとかってね、人は怒るんだなみたいなさ、
二度目経験、
レコーディングってマジライブと全然違うから、例えばヘッドホン聞いてやってるから、もうチョンっていうこの音がさ、強く弾いたらバーンって鳴るっていうのが超ダイレクトなの聞くじゃん、
そうだね、
とかもうズレないとかをすげえ意識するじゃん、相手の音とかさ、リズム、グルーブとかをさ、でもそれを意識しまくってさ、ライブやってても、やってることはライブやんね、
そうだね、
それが同じようにこう聞こえるかって言ったら、ゆめきの音聞こえんから、えうわみたいなさ、
そうだよね、
絶対なるんよね、でいいものやっぱできるって思うから、レコーディングってすごいから、
うん、
絶対気負いするんだよね、なんか、そうだね、なんかすごいよね、だからライブってさ、すべて、
そうでも本当にライブの時のたまに一番いいんだよね、うん、あの日のあの時のあの曲をやってて、あれやばかったCD に絶対あるあるとこないんだよ、何回撮っても出てこない、ね、あの時のあれやばかったな、
ね、間違いない、ね、
あれあるよね、
あるよね
で、あれが消えていくってまたいいんだよね、
そうだね、
残ってないっていうのが、うん、結構好きなんだ、それが
吐かない感じが、
うん、その音が消えて全部もう二度とないっていう、あれが結構好きだよね
それあったね、あるよね、みんなあるよね、
あるある、
うん、いや、ありがとうございました、
ありがとうございました、
長い間。 And here's the last message from チャーシュー太郎、
せーの、
サラーン